移住企画上越にアイターンのコーナーです。今日は桑取上越後に伺っています。上越後山里ファンクラブの松川菜の子事務局長にお話を伺います。松川さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
いいところですね。
そうですね、ここ海から山まで、約本当20分ぐらいで、その距離とても短いところにいろんな環境ありますので、いいところですよ。
松川さん、こちらに来られて何年くらいなんですか？
もう15年ちょっと経ちますね。
ご出身は？
東京の練馬区です。
都会からですね。
まあ、都会といっても割とちょっと外れたところで、まあ、本当住宅地でしたね。
なぜこちらに？
私は、まあ、子供の時からですね、割とうちの両親がアウトドアが大好きで、山や海に連れてってくれたのが、まあ、多分原体験とあると思うんですけれども、まあその時にやはり大きくなっていくにつれて、ゆくゆくはこのまま都会で暮らすのではなくって、まあ、漠然とですけども、まあ、自然が豊かなところで仕事をして暮らしたいなというふうに思ってました。
ということはこちらの多くの若者と逆ですね。
そうですよね。
こちらの子は都会に行きたいで、逆の感じですね。
まあ、まさにね、そんな感じですよね。やはり知らないところを見てみたい、そこに魅力を感じるっていうのはあると思います。
上越後山里ファンクラブさんの活動内容なんですが、どんな活動をしていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、まずはやはり地域活動の支援ということで、この地域を元気にしていこうっていうのが根底にありますので、地域にやってきたお祭りですとか行事、そういったものを、まあ、お手伝いさせてもらっていると。それからやはり自主事業ということで、この地域を生かした産業づくり、加工品の開発とか古民家のカフェをやったりとか、今ちょっと旅館業なんていうのもやってますけれども、まあ、そういった活動をやってます。それからあと地域に寄り添うということで、昨年からではですね、高齢者向けのサロンというのも始めています。はい、お年寄りの方たちに、まあ、集まっていただいて、まあ、お茶飲みをするんですけれども、やはりそういう何ですかね、やはり集まる場があるということで、地域の方たち、なかなかね車での移動が難しくなってきた方たちにとっても、そういうお話の場があるっていうのは一つの元気につながってるみたいですね。
スタッフの方が大勢ですよね。
そうですね、今事務局は8名でやっております。でその他にも地域の方たちパートさんでお手伝いしてくださってますので、パートさんが30人ぐらいいらっしゃいますかね。はい、そうやって強力な、もう本当にそれが、ね、私たちの力の源なんですけれども、まあ私たちを逆に本当支えてくださってるようなね、協力者さんたちです。はい、
ではNPO 法人上越後山里ファンクラブさんのスタッフさん、外から来られた松川さんのように移住者の方もいらっしゃれば、地元の方でそうやって支えてくださる方もいらして、外からの目線とあと地元の方の思いとこうちょうどつなげて活動を継続していらっしゃるというような感じでしょうかね。
はい、そうですね、やはりこういう地域、まあ、やはり現状としては過疎、人が少なくなっていったり高齢者が増えていったりということで課題があります。でそれを、まあ、何とかしていくためには、やはり地域の中だけじゃなくって外の人の力もお借りして、お互いに、まあ、支え合いながらこの地域を、まあ、持続させていこうというふうに考えてますね。
先ほどですね、お話の中でお祭り、イベント、行事の継続というお話がありましたが、ここ独自の独特の行事がたくさんありますよね。
そうですね、この地域にやはりもう、ね、500年以上もの歴史があるいろいろな地域行事ありまして、例えば冬ですと小正月行事ですとか、それから2月になりますと、まあ、馬行事といったもの、やはりまた都市では見られないような伝統としてここで残っているものだなというふうには思っております。
松川さんがお好きなこちらの行事っていうと何がありますか？
そうですね、冬に行われる小正月行事、やはりこれ私もねここに来て初めて拝見させてもらったんですけれども、子どもたちが主役になり、そしてちゃんと大人へと受け継がれるようにうまく流れがあるんですよね。ですのでやはり子ども時代からそこに参加することで、子どもたちの共同意識っていうのはすごく高まってるなというふうには感じてます。
鳥追いですとか大マラですとか、あと
嫁祝いですね、はい、まあ、地域を挙げてあの、ね、外から来てくれたお嫁さんをお祝いするというものですけど、そこにも子どもが関わってるし、やはり外の人を大事にしようっていう意識もねありますよね。なんか自然とそういう、こう外からの人、まあ、今の移住のお話じゃないですけど、外からの人をやはり歓迎して大事にしていこうっていう地元の方のそういう心の中の意識っていうのが昔からあるんじゃないかなというふうには思いますね。
大丸はすごく有名なのは浜谷浩司さんの写真ですごく有名ですよね。それから鳥追いも、いわゆる身の笠ですかねのようなものを着てっていうね、
はい、あの害鳥を追い払うという子どもたちのね、そういう意味があるんですけれども、はい、
それと嫁祝いは変わったお嫁さんのお祝い方しますよね。
ね、あのぬるでの木をあの太刀にして、その子どもたちがその太刀を持ってお嫁さんをまあ叩くような感じなんですけれども、それによってお子さんを授かるようにっていう願いが込められてるんですよね。
なるほど、ぜひ見に来ていただきたいですね。いつ頃になりますでしょうか。
これ毎年日が決まってまして、1月の14、15になります。はい。
小正月行事は1月14、15。で、馬はいつになりますでしょうか。
馬は2月の4日になります。
馬もね、ぜひご覧いただきたいです。もうね、私あんな伝統行事は見たことがありません。もうね、とにかく見に来ていただければと思いますね。神越後山里ファンクラブでは田中学校という学校もやってらっしゃいますね。
そうですね、あの、まあ、棚田学校ということで、あの中の俣地域をフィールドにしてるんですけれども、そこにはですね大小さまざまな田んぼがあの広がっておりまして、いわゆる整地されてないあの形がさまざまな可愛らしい田んぼなんですね。やはり機械が入りにくいということで、あの地元の方もだんだんとやはり大変ということで手を離していくんですけれども、そこをお借りして外の方から田んぼの技術を学びたい、真剣に学びたいという方たちを募集して学校をやっております。で、1年を通じてお米作りをしていただいてるんですけれども、そこにですね参加してくださる方が、まあ、上越市内の方々だったり、それからここに転勤なんかで来られたり、そういう方たちがやはりここに住むならぜひ米作りをやってみたいなということで参加してくださったり、それからちらほらと今もあの東京の方から本当に毎月、ね、新幹線乗って来てくださったりっていう方も増えてますね。
米作りね、大変ですよね。
あの大変なんですけれども、やはり、ね、参加者さんの皆さんどんどんリピーターになってくださっていて、長い方がもう10年近いんですよ。で、なんでそこまで、ね、ありがたいなと思って聞いてみますと、やはり一人でやるのにはない楽しさがあると、みんなでやはり本当一つの、ね、家族って大きい家族みたいになってるんですね。皆さんで助け合いながら稲を刈ったり、そうした作業っていうのが楽しい、それがやはり本当に一つの目的みたいになっていたりもするそうです。
あと必ず食料が確保できるっていう安心感もありますよね。
そうですね、最初はね本当ちっちゃい田んぼから皆さん始めていただくんですけど、やはりねお子さんいらっしゃったりってするともう少し広げてみようかなと、はい、そういうところにもいいですよということで、はい、田んぼを貸ししてます。
自分で作ったご飯、お米の美味しさって格別ですよね。
ね、そこ皆さん言います。でやはり私たち田んぼの学校も田植え前のいろんな作業があるんですね。あぜを塗ったりですとか堆肥をまいたり、でそこから苦労して皆さんやってますので、もう稲刈りは本当に格別なもう収穫を喜ぶという、ね、作業になってますね。
大人になるとなかなか達成感があることってないと思うんですけど、米の収穫はこれは非常に感じられるものでしょうね。
そうですね、うん、そこはすごく思います。またね最近多いのはご家族で来られたり、小さなお子さん連れて来られたりっていう方も多くって、で見てますと子どもさんたち同士でもう勝手に遊びながら皆さん虫捕まえたりトンボだったりね、そう言って、それこそ地域の中で飼ってるワンコをですねお散歩したりと、なんか本当に大人たちが 働いてる横で子どもたちも何かしらなんか遊んだり一緒にお手伝いしたり、そういう働く場と暮らしの場っていうのが密接にあるなっていうふうにも、そこに良さもあるんじゃないでしょうかね。はい、
ね、子育てには本当にいいでしょうね。そういう自然の風とかの川とかね、土とかに触れることによって、その危機感とかですね、あ、こっち行ったら危ないかもとか、そういう能力も自然とつくような気がしますよね。
そうですね、実は私も今2人子供がいまして、一緒に棚田学校に連れて行ってるんですね。そうするとまさに子供たち同士で遊びながら、そして毎年ね、やはり行くっていうことに意味もあって、去年はこうだったねなんていうことも話したりしてますし、あと子供たちにも分かるのか、やはり楽しみにしているのが地元の方たち、これ先生になってるんですけれども、その方たちとやはり何かこうお話ししたり教えてもらったりっていうのが思い出にやはり残るみたいで、また行ったらじいちゃんに会えるかなっていうことをよく口にしてますね。人とのね、つながりがやはりそこでまたこうね、社会のつながりだったり、そういう学びの場にもなってるなというふうに思います。
棚田学校に参加した方がこちらに移住して来られているとのことで。
そうなんですよ、ね、私たちの活動を通してやはりこう年に何回も通ってくださる中で、ここを気に入ってくださった方が何組かいらっしゃって、そして実際ここにね、どこか住まいを探して住むっていうところにも、はい、なっておりますね。つながってます。
いきなりですね、ここに来てポンと住むっていうのはなかなか難しいかと思うんですね。お試しでちょっとっていうような、そういう希望の方はどうしたらよろしいでしょう。
そうですね、私たちもやはりおすすめしているのが、ここまず春夏秋冬とすごくこう変わっていきますね。特にやはり冬の厳しさっていうのもありますので、そこをやはり四季を通してまずお試しで来て、でそれでも好きって言ってくださる方に来てほしいなと思ってます。でそうした場ということで、こういう棚田学校もありますし、またね、せっかく来たからにはちょっと1泊2泊していきたいという方向けに、私たちがやっている、小さな自炊の宿ということで、桐山荘という旅館もやっておりますので、そこを使っていただくというのもおすすめです。
詳しくはお問い合わせいただければですね、はいはい、それからこちら NPO 法人神谷地郷山里ファンクラブでは、スタッフの方も募集してらっしゃるそうで。
はい、私たちの活動に興味がある方にということで、スタッフを今若干ですけれども募集しております。
自然と共に暮らしたいという方などがいいでしょうかね。
そうですね、もちろん自然が好きというのもありますけれども、それから人が好きな方、そしてやはりここでこの地域で何かこういうお仕事を、起業というところまで行きませんけれども、そういった自分でこう新しいことをやってみたい、それから地域に寄り添いながら活動してみたい、で地域の伝統や文化にも興味のある、そういった方にぜひ来てほしいですね、はい、
今日のこの時間は神谷地郷山里ファンクラブ事務局長の松川奈々子さんにお話を伺いました。松川さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを